丸ごと千葉60分、今日のゲストはアフリカで井戸掘りボランティアをしている白石の押田春夫さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。押田さんは千葉県を中心に井戸掘りをなさって、その収益金でアフリカのブルキナファソという国で井戸を掘る支援をしてきています。2006年2009年と支援に出かけ、去年も11月23日から12月6日まで出かけてこられました。押田さん、まずブルキナファソについてご紹介いただきたいんですが、どういう国ですか？
アフリカの西アフリカに、位置している国ですけども、北にはマリ、それから南にガーナと国境を接しています。で、首都はワガドゥグと言います。
はい、ワガドゥグという首都なんですね。で、面積ってどれくらいの大きさですか？
面積は日本の四国を除いたぐらいの面積、日本の3分の2くらいですかね。
ああ、そうですか。人口は？
人口は1500万人くらいですから、東京都の人口ぐらいのですね。
日本ですと1億2000万人くらいですから、
1500万人
くらい。1500万人というと相当、はい、
そう、広範囲の密度は低いですね。
国ですね。はい、押田さんは首都のワガドゥグから車で2時間くらいのコムシルガというコムシルガ村を訪ねたそうなんですけれども、そのブルキナファソの皆さんの暮らしぶりってどうなんでしょうか？
5年前に行った時からすると随分と変わりましたね。
はい、
信号機が国全体で4つか5つしかなかったのが、今は10カ所とか10カ所あります。
国全体で4カ所ですか？それが10カ所に、
そう、はい。それからあと携帯電話も普及もすごくなりましたね。
携帯電話、
そう、はい、ただ電話も、プリペイド式ですからね、
はい、
受けるのが多いんだよね。それからあとは充電がね、電気がないですから、
はい、
自転車で10キロぐらい吹っ飛んでいって、はい、充電して帰ってくるんですけど、
自宅で充電がちょっとできない。
自宅はとても無理ですね。
そうですか。じゃあ、今回井戸の修理に出かけられたということですね。
井戸を、国全体で見るともう何百箇所って来られているのかな。それで、あまり3年以上経っちゃうと、井戸、中に落ちちゃいますからね、修理できなくなっちゃいますから、今のうちに早くした方がいいかなと思いますね。
3年以上経っちゃうと錆びちゃうんですか？
錆びちゃって全部鉄ですから、錆びて落ちちゃうんですよね。
何が落ちるんですか？
井戸の中のパイプが。
あ、
そうするともう修理不可能になっちゃいますね。で、井戸部の技術もないですからね、その技術指導ということで行ったんですけどね。
はい、初めてアフリカで井戸掘りに出かけられたのは2006年ということなんですけれども、アフリカで井戸を掘りたいと思ったきっかけはそもそも何だったんでしょうか？
私がね、山水会というのをやってまして、月に一遍、
はい、
ゲストを迎えて、話を聞きながら懇親を深めるという会やってるんですけどもね。
白石でそういう会があるんですか？
もう120回ぐらいになるかな。それでそこにゲストで松山さんという方が来まして、
はい、
でアフリカの方の援助をしてるということで、でその後ずっと懇親を深めていってた時に、アフリカで井戸を掘りたいという、はい、ことを言ってましたので、
はい、
じゃあぜひ協力しようじゃないかということで始めたんですけどね。
その松山さんという方は、NPO 法人日本ブルキナファソ友好協会の、会長さんでいらっしゃるんですか？
理事長さんですね。
理事長でいらっしゃるということで、はい、でその松山さんに、お話をしていただいたんですか？
そう。
あ、
で、いろいろ試して、日本でも試したりなんかしたんですけどね、じゃあ現地に行ってやってみようということで、やってみたんですけどね。
日本でこう井戸掘りを試して掘ってみて、それからアフリカに行かれたんですか？
そう、
試し掘りを、
ね、
いきなりアフリカで本番っていうのはちょっと練習をしてからアフリカに行かれたということで、でその2006年の第1回目なんですけれども、何人の皆さんでアフリカに行かれたんですか？
私と松山さんが、井戸掘りを多少、多少ってことは覚えたんですけど、それあとはお医者さんが2人、それからホテルマンが1人で、5人の メンバーで行ったんですね。
じゃあ実際井戸を掘る支援にしに行ったのは
私と松山さん、
松山さんということなんですね。
あと現地ではね、現地駐在員が一人いますので、その人と一緒になるんですが、あと通訳の方と、
はい、
7人くらいかなでやってきましたけどね、
はい。そしてその2006年はまずじゃ あの機械の持ち込みから始まったんでしょうか。
そうですね、アメリカからですね、まっすぐアフリカに行った方が早いんですけども、機械の操作を慣れるということで日本にまず持ってきて、
はい、
試し撮りをして、で、7カ所ぐらい掘ったのかな、ね、機械の性能を見たり、
は
い、修理箇所、使いやすくするために改良を加えて、
はい、
それをまたアフリカに送ったんですね。
じゃあちょっと機械をこう自分たちの使い勝手がいいように改良をなさったんですか。
そう、
どんな工夫をしたんですか。
そうですね、水を溜めるところとか、あと、ウィンチのもう強力なウィンチにするとかね。
ウィンチって何ですか。
ウィンチってのはパイプを上げ下げする、井戸の掘るロッドを上げ下げするんですけどね、はい、その機械を改良を加えたりとか、
はい、強くしたんですか。
強くした、
あ、
安定させるためにちょっと台を大きくしたりとかね、
はい、
そういうのをやってみましたね。
分かりました、そして日本で試し掘りをして改良も加えて、アフリカの方へと掘削機を送られたわけですね。
はい、
はい、そして最初訪れた村っていうのはどこだったんでしょうか。
ボガンデですね、
はい、
もう5年前になりますから、ボガンデとか、それからあとポーっていう村もあったんですけどもね、
はい、
結構、岩の多い場所だったんですね。で、行くのに、2日かかったかな、途中で一泊して、2日かけて行ったんですけどね。
ワガドゥブの首都からボガンデまで車で2日。
2日、
何キロぐらい離れてるんですか。結構
800キロから900キロぐらい離れてるんじゃないですか。
で、
舗装があんまりなくてね、ほとんど砂利道ですから、
はい、
ほこりがすごかったんですね。
はい、で、まあ、そこでどんな風にして井戸掘りを始めたんでしょうか。
井戸の掘る場所というものがあるんですけどもね、向こうの国はやっぱりシャーマンがね、かなり有力な方ですから、
はい、
シャーマンが前もってここを掘りなさい、ここを掘りなさいって指定をされるんですけどもね、畑の真ん中だったり、家の庭だったり、道路だったり、もういろいろなところを指定されるんですけどもね、でシャーマンに聞くと、どのくらいで深さで水があるっていうと、掘れば水が出るっていうぐらいのもんなんですね。でいざ掘ってみると、岩がいっぱいあって掘れないっていうところがほとんどだったんですね。4カ所から5カ所ぐらい掘ったんですけどもね、
はい、
ほとんどがすぐ岩に当たっちゃって掘れなくなっちゃう。
じゃあ掘り進めると機械の方が壊れちゃうっていう、岩にぶつかっちゃう。
そう、
シャーマンの方はなぜここっていうふうにこう指定なさったんですか。なんか機械がなんか使われたんですか。
多少電気でやってるけども、ほとんどは勘なんでしょうね。
一応計測器みたいなものは
一応あるんですよ。あるけどもほとんど当てにならないんじゃないですか。
そうなんですか。まあ、ほとんど岩に当たっちゃって、これ以上はもう無理っていうところが、4回もあったということで、で、押田さんとうとう自分たちの判断で掘らせてお願いしたそうですね。
機械のね、扱い方を指導する、あとポンプの取り付けということもありますから、完成させないとね、ポンプ取り付けできないですから、じゃあ、とにかく私の掘りたいところを掘らせろっていう言ったんですね、
はいはい、
それで大体平らな国ですから、高低差ないんですけども、ちょっと見たら10メートルくらいの高さの山が、丘があったんですね、
はい、
その丘の上に登って見るとかなり遠くまで見えるんですけどもね、
はい、
一箇所かなり木の生えてる、高い木の生えてるところがあったんです。で、昔からね、高い木の生えてるところは下のも根っこもそのぐらいの深さの土があるということを言うんですね。それあと水もあるということを言いますので、あの木の生えてるところをほらちょっと掘らせてくれということで、村長の許可をもらってそこを、掘ったんですね。
ポイントは、
背
の高い木ですか。
背の高い木のあるところ、
木のあるところが、 地下水あるだろうと。
地下水もあるし、あの柔らかい土がね、深くあるんじゃないかということで、砂の層がね、岩の層じゃダメですから、砂の層のあるところを探さないと水は出ないですから、そこのところ探して掘ってみたんです。
木が教えてくれたということで、掘ってみていかがだったですか？
その前にね、3カ所も4カ所もダメですから
結構現地の方も大丈夫かなって、ね、思いますよね。
心配してたんですけどもね、だからあの手伝ってくれた人たちね、みんなすごい喜びましたね。あ、成功したって言ってね。
であと、
周りで見ていたあの女の人たちもね、水、あの井戸を掘る時に水を運ぶんですけども、頭の上でほら運ぶわけですから、はい、せっかくやって出ないとね、がっかりしちゃいますから。
井戸を掘るために水を使うんですか？
そう、あの2000リッターから3000リッターぐらい水を使うんですよ。
それは何のためにですか？
ポンプでね、下からあの砂を掘った砂を上げるために巡回させて、あの水の循環と一緒に砂を上げるんですけどね。その水を、運んで、せっかく運んでいただいたのにね、井戸が出来上がらないっていうことはすごくショックもあるし、
井戸がじゃあ掘れるまでは皆さん、
3キロも4キロも先から、川の水とか、
を
そう運んでくるんです。
運んで、
そう、
そうですか。じゃあもう本当に嬉しかったでしょうね。
女の人もすごい喜んでましたね。それは子供たちね、
はい、
あの朝学校行く前に水汲みが子供たちの仕事ですから、それは朝ね、学校早く行かれるってことですごい喜んでました。
朝の水汲み作業からも解放されて、
そう、
そうですか。何人くらいの現地の方が、あのずっとお下さんたちに指導を受けて
移動されたんですか？一番最初の行った時はね、2006年ですか。その時にはもう常にいた人は2人ね。それからあとはあのその行った先行った先で手伝ってくれる人たちはいっぱいいましたけどね。まあ、僕は文字が読めないんですよね。書くこともできないですから、何でも覚えるのは頭で覚えないとダメなんです。メモで覚えられないですから。だから記憶力はすごくいいですね。
そうです、
記憶力はいいし、頭もいいし、それから体力もありますしね。すごい、覚えるのも早いですよ。
一人の若者ですか？どんな方がずっと教えて学ばれたんですか？
は
い、
一番最初ね、あの向こうの人 の, あの若徳でもね、試し掘りしたんですよ。そしたらその時にもう暇な方がいっぱいいてね、いっぱい集まってきたんです。その中で一人だけ、二人だけね、よく手伝ってくれる人がいたんですよ。で、次は何やるか全然分かっていて、持ってくる、来たりしてくれる人がいたので、じゃあこの人たち二人を頼もうってことで頼んだんですね。
何歳ぐらいの方だったんですか？
あこは推定年齢しかないですからね。でも25、6からぐらいだったかな。すごい体力のある人。
そうですか。
うん、
じゃあそのお二人はこう技術を習得なさったんですね。
でいつもほらあの赤いシャツとね、青いシャツ着てたんですよ。おい赤シャツって感じでね、名前わかんないですから、ね、
そうですか。
やってましたけどね。
というね、あの最初は、まあ、シャーマンのここを掘ってくださいというところしか掘れなかったんだけれども、なんとか自分たちの判断で掘らせてくださいと村長さんにお願いして、ようやく井戸が掘れたということなんですね。はい、後半もですね、大下さんにアフリカで の, あの井戸掘り作業について伺っていきますが、ここで音楽を一曲お聴きください。まるごと千葉60分、今日のゲストはアフリカで井戸掘りボランティアをしている白石の押田春夫さんです。後半も引き続きお話伺います。2006年からアフリカで井戸掘りをしている押田さん、現地でどんな様子で掘ってきたのか前半伺いました。2009年にもブルキナファソを訪ね井戸を掘りました。そして去年11月23日から12月6日まで3回目の訪問をなさってきました。押田さん、今回は、井戸の修理ということですね。2010年の訪問は、あのどんなところの井戸を修理してきたんでしょうか？
小学校の校庭に、井戸が一つと、それからあのサバンナの中、とあと人家の横にあった井戸3本ですね。
はい、3箇所ということなんですね。どんな状態だったんですか？
もう小学校のところは1年ぐらい前からもう水が出なくなっちゃってましたね。
はい、
だからサバンナの中ではもう3年前からもう水が出なくなっ 来られちゃっていた、
はい、
だから人家の横の場合は半年ぐらい前からかな、
じゃあ
水が出なくなっちゃった、
サバンナの真ん中は3年経ってたということでちょっとギリギリ
セーフっていう、そうですね、もうちょっと経ったらもう全面的に壊れちゃってダメになっちゃったかな、
錆びてパイプが下の方に落ちちゃうとダメということなんですよね。じゃあ、どんな具体的に修理をしてきたんでしょうか。
パイプがね、錆びちゃうんですよね、うん、あと中にロットというのが入ってるんですけども、
はい、
ロットと擦れますので、錆びて穴が開いてしまうんですね。であと下の方の弁が壊れてしまうとか、それあとネジが一つ外れただけでももう修理ができないというか壊れちゃうんですね、
はい、
で部品は全部現地で調達しました。それから修理する工具も現地で調達したんですけどね。
パイプはどうなんですか。
パイプも現地で調達しましたね、はい、つまり首都にまで行けば輸入品ですけどもあるんですね。
輸入品 の, パイプ
とか、そうガーナとかなんかから輸入してるんですね。
そうなんですか。1本いくらぐらいするものなんですか。現地で
うん、10本ぐらい入ってますからね。1本3000円で3万円くらい、
1箇所修理するのに
3万円、
3万円くらいの費用が
費用もかかる、
ね、かかると、うん、交換の仕方とかっていうのを現地の方に教えながら修理なさったんですか。
はい、
何人ぐらいの方に教えたんですか。
向こうでいっぱいいたね数え切れないわけね、私1本目最初は私たちでやったんですけども、
はい、
私たち3人ですが、向こうの現地が3人、6人ぐらいでやったんですけどもね、
はい、
その他に手伝う人がねいっぱい集まるんですね。そう10人とかなっちゃうとね、もう井戸が見つかんないくらい何やってるか分かんないくらいになっちゃう。
どなたかにこうねしっかりと
基本はね
ビシッと教えないといけませんよね、
この人とこの人が基本に教えて、その他でまたいっぱいいる人たちが手伝ってくるんですけどね、
はい、こうね修理の仕方をこう教えられた、ビシッと教えられた方は何人ぐらい
だったんですか。現地で3人ぐらいかな、
3人ぐらい、
はい、の人を基準にして教えて、はい、それからその他を教えて、
はい、3人の方を基準に、あとはなんか毎回人がいっぱい集まってくるという、
うん、
はい、でどうでしょう、皆さんその遠くまで時間をかけて水を汲みに、ね、行かれていたそうですよね。やっぱりこの壊れた井戸から水は汲めなかったようですからね、
うん、
やっぱりこう直したいっていう思いでこう一生懸命やってくださったんでしょうか。
井戸1本でね、だいたい500人ぐらいかな助かるっていうんですよね。国としても500人に1本の井戸を整備しようっていうのがありますから、今回は3本修理して 1本新しく作りましたから、はい、4本が使えるようになったわけですから、まあ、2000人ぐらいの人は、助かった、恩恵を受けるようになったんじゃないかと思いますけどね。
じゃあその、3人の方は修理の仕方とかもマスターなさったんでしょうか。
マスターバッチですね。だから3本目の時にはね、もう私たちはもうほとんど手を、出さずに、
はい、
この人だけをやってるのを見てましたけどね、でしたら、なかなかうまいものでした。
そうですか。じゃああとはもう部品とか、パイプの購入とかさえできれば、
そうですね、
直せるっていう、で
道具類はね、そっくりその3人の方に寄付してきましたので、道具は全部揃ってるはずですね、
はい、
で自分たちが作って修理したわけですからね、
はい、
であとパイプだけ揃えられれば、もう修理は OK だと思います、
はい、そうですか。またどうでしょう、再び水が出た時皆さんどんな様子でした。
すっごい横手だね、でもう出来上がって10分も経つとね、もうものすごい行列、ざっと並んでね、でもう一日中組んでるよね、朝から夕方まで、暗くなっても組んでるね、止まる時ないくらい。
あ、そうなんですか。
だから本当水大変だったんだね。
じゃあまさに500人の方が助かっているということなんですね。で、押田さんはアフリカの支援のために国内で井戸を掘って資金を貯めていらっしゃるということなんですが、お仲間がいらっしゃるということなんですけれども、どんな方たちなんでしょうか。
年齢的にはね、60歳から65歳ぐらいなんですけども、農業やってる方とかタクシー運転手、まあ、航空機の、ね、整備をしてた人とかもいます。いろいろいますね、
白いふるさと保存会という会 でやってらっしゃると、ね、いうことなんですね。メンバーは10人くらいいらっしゃるということなんですけれども、はい、その、まあ、メンバーの皆さんとどんなところで井戸を掘っていらっしゃるんですか？
県内を中心にしてますけども、茨城県の南部ぐらいまでは行くかな、
はい、
遠いところだと、三崎、神奈川県三崎までも行ったこともありますけどもね、
はい、
まあ、大体が千葉県を中心にしてやってます、
はい、年間何箇所ぐらい掘られるんですか？
年間50箇所くらいは掘ってますね。
あ、結構多いですね。1ヶ月4箇所から4箇所以上、
多い時だとね、1ヶ月7箇所から8箇所ぐらい掘ります。冬正月は寒いから冬眠してますから、ね、
なぜそんなにこう掘れるんですか？結構な回数ですよね。
機械がね、1日で仕上がっちゃいますからね、
は
い、何日もかけないですから、
はい、
でその機械の改良という面ではね、
はい、
アメリカから輸入した機械なんですけども、輸入したものはもうエンジンだけぐらいしかない、あとは全部そっくり作り直しちゃった
って
形
ですね。自分たちで、
自分たちで
使い勝手がいいように、
はい、輸熱も全部自分たちでやりますから
ね。わー、すごいですね。
改良したからできるようになったんだと思いますね。
あとこう自分たちならではの工夫ってあるんですか？
水を溜めるところをね、バスタブみたいなものにしてみたりとか、
はい、
だから上げる時にね、もう時計でタイムウォッチで測って、もうそろそろ交換時期だとかっていうのを、
はい、
もうまあ科学的にしたって言い方は良くないかもしれないけども、
はいはい、
そういう工夫はかなりしましたね、はい、
掘ってる様子 の、 お写真を拝見した時に、大きなやっぱりそういうバスタブみたいなものがあって、大きなバスタブみたいな桶があって、その中に掘削してこう出てきた泥を貯めていらっしゃるんですよね、穴を掘らなくてもいいということですか？改めてそういう泥水を受け入れる穴を掘らなくてもいいようにバスタブを作られたんですか？
あの中で水と井戸の、ね、残土と分離するわけですけども、それをバスタブみたいなもので、利用したって言いますかね、
はい、アフリカではバスタブは使ってなかったですよね。
使ってないです、はい、だからあと井戸を改良してる時にね、数いっぱい掘ってますから、すぐ試せるんですよね、
はい、
テストしてこれは良かった、これはダメってすぐ分かりますから、どんどんどんどん掘るたんびに改良していった、でテストして繰り返して、はい、で今の形になったのかな、
日本ではじゃあ1日で掘れるように改良してきたという、
はい、
アフリカでは何日間ぐらい？
アフリカでは前の日に硬いですからね、
はい、
下のラテライトと言いますけども、軽石みたいな層なんですね、掘るのに池を掘るのに1日かかります。それから掘削が始まって2日ぐらい、それからポンプを取り付ける1日かかりますので、はい、4日は、
そうですか、
少なくともかかっちゃいますね、
はい、ね、日本そしてアフリカで井戸掘りを続けていらっしゃいますけれども、なぜ掘り続けていらっしゃるんでしょう？
日本でもね、かなり喜ばれるんですよね。今朝まで何でもなかったところが、もう夕方にはそこから水が出てるっていうこと、それからあと植木とかね、池の魚とかなんかの水をやる人たちが結構いますよね。日本で掘ってそのお金でまた喜んでもらったのは、アフリカさえ行ってまた喜んでもらうっていう二度の喜びがありますので、なかなか楽しい仕事です。
やっぱり日本でも水に苦労なさってる方とかいらっしゃいますか？
かなりいますね。水がない、農家の地域はほとんどがまだ今でも井戸水ですからね。日本でもまだ水道の普及率って言ったらかなり低い部分ってありますからね。それあと自然の水が欲しいって人もかなりいますね。日本ではあと夏は冷たいし、冬は暖かいし、台所なんかやるのにはすごく暖かくていい水が使えますからね。
じゃあすごく喜んでいただけると、日本でも喜んでいただけて、アフリカでも喜んでいただけるということで続いているということなんですね。今年の目標は何でしょうか？
まあ、もう私自体ね、65歳になりますので、健康を維持して、日本でも井戸を掘って、またアメリカ行って、じゃあアフリカに行って、井戸修理を、根付かせたいって言いますかね、向こうでね。で、現地の人たちも多少そういう自立ができればすごくいいなと思ってますね。
まだまだやっぱり井戸を掘削したり、修理の仕方を教えたりなども、もう各地でやらなきゃいけないでしょうかね、
ま
こ
だ
れ
ま
から
だ、
の方では。
そうですね、少ないと思いますね。特に井戸の修理がね、やってる人はいないですからね、援助も、修理の援助ってないですから、それを、これから広めていければいいかなと思ってますね。
修理の援助の方をちょっと力入れていきたいなという実感をお持ちでしょうか。今日はどうもありがとうございました。まるごと千葉60分、今日のゲストはアフリカで井戸掘りボランティアをしている白石の押田春夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。